別に落ちないですよ。
あれ、ブラザーさん、はい。落ちないですか。
落ちないですよ、別に。この話、
かなり長く喋って
この話に落ちはないですよ、別に。
あ、そうですか。
はい、でもとりあえず話したいなと思って話したんですけど。
そうですね、あの食べてる時にだんだんだんだんブラッピーのテンションが下がってきてたから、あれこれもしかしたら迷ってるかみたいな。
そうなんですよ、本当そうなんですよ。読まないでください、独身率やめてください、はい、本当に。
わかりました。じゃあお便りいきましょう。
そんなにねなかったんですよね、だからそんなに。ただただですよ、
はい、
ただ、
は
いはい、俺はこびないぞっていうスタンスだけは崩さなかったですからね。
あ、ありがとうございました。
うん、もうなんか何振られてもちょっとかっこつ、しゃに構えてる俺を演じましたからね。はい。
はい、
お前なんかこびねえぞ、これ。
もうしゃに構えちゃう無駄なんですけどね。
はい。オチはないんですけども。
はい。
はい。はい、普通お答えいきます。
はい、行きましょう。
放送はここからです。
そうです。
はい。ラジオネーム、チタンさん。タケヤさん、ブライトさん。ブライト、改め、ブライトさん。こんばん、ワントゥーワン。あ、なるほど。チタンです。ブライトさん、この前呼び捨て失礼しました。はい、あ、俺が、ここだけブライトになってんぞって言ったやつね。はい。
そうやね。
はい。うっかりです。あの間違えたメールから予想も手につかず、夜も眠れません。そこまで気にしたんですね。はい。不眠症になっちゃいますから、気をつけてくださいね。それはさておき、先週の大阪杯は拓也さんも解雇で書かれてましたが、安城勝負でしたね。そこで、
はいはい、
この馬にはこの騎手がベスト、もしくはベストだった人馬一体みたいなレースやコンビを教えてください。個人的には北三ブラック武豊、オルフェーブル池添、ドゥラメンテデムーロ、シンハライト池添などです、っていうことでね。
ほう、
お二人とも種付けシーズンで発情期牝馬探しに忙しいと思いますが、当て馬にならないよう頑張ってください。それでは失礼しまし、ダイワスカーレット。
うるさいわて。
うるさいわ。誰が無前大王だって。はい。
北サブラック竹田か合ってる？
まあだから竹田のイメージっていうと、やっぱキレをキレに変えるってイメージなんですけど、やっぱ晩年になって先行とかにシフトしてって、逃げが
右
にシフトしてって、その、なんていうんですか、周りを寄せ付けない逃げみたいな感じでは合ってたんじゃないですか。
なるほどね。どうでしょう、竹豊さん、何が決まってますかね。
第一弾ヒル。
若葉だけやっちゅう
ね。そうっすね。まあ、スペシャルウィークとかもね。
そうやね。まあ僕はもうベタにスペシャルか、マーベラスかどっちかかな。
まあマーベラスもそうですよね。マーベラスそう。あ、マーベラスそうですね。だって、宝塚記念って、最終コーナー10番手以下の馬ってほぼ勝ちなかったらしいんですよ、そこまで。
あ、そうなんや。
なのにマーベラスって確か10何番手から追い込んで一気で勝ったんですよね。
うん。
だから結局竹豊がそれをさせたっていう。だからダービーもよくほら10番手以下がダービーポジションとか言ってたでしょ、昔。
うんうん。
でも、武豊のスペシャルウィーク出てからそんなこと言われなくなりましたから、
あ、
やっぱそのキレに変えるっていう、追い込みでキレに変えるっていう技術がやばいですから、武豊は。
まあ確かにそうね。
そうだから、サンデーと武豊でやっぱり時代を変えましたよね。
まあまあ、あとはもう有名なとこはオペラ和田、
それもぴったりでしたね。あれもだからパワータイプで、オペラハウスのパワータイプとその和田の乗り方が合ってましたもんね、あれも。
そうね。
やっぱ和田はサンデーでキレっていう感じじゃないですから。
そうね。
ノーザンダンサー系でズンズンって感じなんで。
うん。
だから俺、テイムオーシャンとか乗ってほしかったんだよな。
ああ、わかるわ。あとあれか？福永ビッグアーサー。詰まっとるっちゅう、
ね。完全詰まってるじゃないですか。まあ、高松宮に関してはいいのかもしれないですけど。成田センチュリー田島でしょ。
あー、なるほどね。
だって武豊乗って全然だったじゃないですか。吉富乗ってジャパンカップ5着じゃないですか。
あー、乗ってたっけ。あー、そうなんや。
田島乗り換わりでしたからね。京都大賞で勝って、天皇賞秋6か7ぐらいでジャパンカップ吉富乗り換わりですから。その理由が東京に慣れた騎手だからっていう。
なるほど、そうな
んだ。っていう。そこで変えるっていう。 で、ほら、京都記念でさ、田島とのコンビ復活したら勝ったじゃないですか。
勝ったかな、うん。
いや、僕は成田センチュリー田島は、言い続けていきますよ。
うん、確かに合ってたかもしれんね。
あれ、日経新書書いて、武豊が乗ったじゃないですか。
3着やったっけ？
いや、惨敗したんですよ。
惨敗したんか。
あの、前カットされて惨敗したんですけど、
ああ。
あの時に田島が自分のホームページで、
うん。
なんか結構、批判的なこと書いたんですよ。
田
島昔、個人でホームページやってたんですよ。
ほうほうほ う, ほう。
で、僕ずっと見てて、ブログとか。
うん。
ブログっていうか、なんか日記？
うん、
日記見て、まだブログとかない時代です。なんか、ブログとかそんなな、あんまり流行ってない時代で、日記みたいなのをやってて、
うん、
あの騎乗、だから、その、勝負どころで置いてかれるっていうのを、分かってなかったみたいな、武豊は。僕なら分かってたから、うん、もうちょっと出していくのにみたいなこと言ってて、
うん、
武豊が批判してると思って。でも、その後すぐ、そのホームページなくなっちゃったんですけど、でも田島ホームページやってたんですよ、個人で。
今では珍しいよね。
今田島どうなってんの？ああ、調教助手か。
ああ、そうなんや。
そう、確か調教助手ですけど。まあ、オルフェ池添とかね。まあ、それもさっき、
まあ、それはベタやな。
さっき言ってましたけど。
うん。一応今、パッとググったところで、いろいろと出てきてるのが、はい、サニー・ブライアン大西。
ああ。
東証ナイト武士田は。
ただ、大西に関して言えば、宮城ロドリゴ大西のが合ってましたけどね。
マイナーな。
あ、東証ナイト武士田はね。はいはい。
うん、まあ、この辺は、あ、わかるなって感じだよね。
なんか、ユイさんいますか？
ああ、そうですね。ダイワスカーレットのアンカーさん。
あ、そうか。
確かに、あれは、うん、よかったっ
す、ね。あの、後ろ、チラッと見たときはもう、勝つぞ。うん、
ケツアタックが待
ってます。ちょっといやらしい。
ウォッカをケツアタックで外に振るっていうのがありますね。
ちなみに、ユウさん、あの、ダイワスカーレットの新馬戦は、武豊に依頼されてたって知ってましたか？
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。
知らなかったです。
豊さんが1400メートル、のレースの方がいいという進言をしたんやけども、うん、東京さんは戦力か戦8かな、
うん、
長いところでっていうので意見が合わなくて乗れなかったという、うん、
結果長い ところの方が良かったですね。
結果はね
ですね、
うん、まあ、あれ軸で買ったやつもう目も当てられへんかったよな、みんな。
まあ、ノリさん一番人気軸で買っちゃダメでしょ。
まあまあそうなんやけどそうだけど、あれはなぁと思うよね、やっぱり。
これでもあれ
ですね。ですかね、うん、
なんでもランキングでやりたいなと思ったんですよね、これ。
ああ、なるほどね。誰と誰が合ってるかって。
そうそうそうそうそう。
うん、
でもし機会があれば、
うんうんうん、
ちょっとやりたいなと思います。
わかりました。
はーい。
はい。
じゃあ次いきますよ。
はい、行きましょう。
ラジオネーム、ラウディ三四郎さん。
はい。あ、はあ、はあ、はあ、わかったわかったわかった。
村尻
僕なんかツイッターでフォローされてるっすよな、それ。
はい。僕もフォローされてます。
はい、はい、はい。
村尻女性ゲストが登場とのことで、若干テンション上げ上げでお便り書かせていただきます。
ありがとうございます。
ゆいさんのプロフを拝見させていただいたら、なんと誕生日が一緒でテンションマックス。
あ、本当ですか。
ゆいさんは芸術家ということで馬の絵も描かれてるんですね。
そうですね。
そこで私事で恐縮ですが、私はよく馬体で予想したりするのですが、過去全く当たりません、
うん、
さらに馬体を研究するために馬の絵が描けるようになりたくて、なんか描き方のコツみたいなのがあればアドバイスいただけないでしょうか。ざっくしな質問ですみません、うん、ってことで
そうですね。なんだろうな。でも私最初、馬の絵を描くとき、顔というか首から上、
はい、
ばっかり描いてたんですね。まあそれ単純に馬の顔が描きたかったっていうのもあるんですけど。うん、でも、やっぱりこうパドックとか見てると、馬の体ってすごい綺麗だなと思って。
うん。
うん、で、まあそういう、芸術的な面から見ても、 そういろいろ注意して見るようになったんですね。この友の針がとか、お尻の、ま、丸みがとか。で、やっぱり見ることですかね。うまく描く、うまく描く、それで描けるかどうかわからないですけど。それ、うん。でも多分それはパドックにもつながると思います。見て他と比べる。いい馬と比べたり、良くなかったのと比べたり。がいいのかな。
僕は、あまりこう、増えてなところ、
はい、
得意じゃないところを、こう、あの、一生懸命勉強して、底上げしようっていうのは好きじゃないのよ。
ああ、はい。
確かに、
うん。いいところを伸ばせば、下が上がってくると思ってる人だから。
あ、なるほどね。自然と、
それありますね。
底上げしちゃうってことですね。
そうですね。
そうですね。競馬とかでも予想法いろいろあるけど、自分の好きなものをバーってやっていくと、
そうそうそう、
結果的に他のところも上がってるっていう感じですよね、
うん、そうそうそうそうそうそうそう、僕はその派やね。
あ、確かに確かに確かに、
うん、なので、あのラウディさんですか、あの絵描かれるんであれば、その興味の持ったところから描いていく方は、じゃあ上がっていくんじゃないかなと。
あ、ね、確かにそうですね。だから顔が好きだとか、うん、その足とかのフォルムが好きだとか、その好きなところを描いていくっていう、
うんうんうん、
で結果全体的に描けるようになってたっていうみたいな。
そうかな。
ああ、
うん、
う
ん、
そうですね。
高橋さん、
さすが。
はい。
こんな真面目に答えるコーナーですか、普通
歌。はい。これはあの全カットでもいいですよ。なんでやね。
高橋先生
だね。真面目なね。だ、生き方みたいなとか、高橋さん、あの享受するコーナーみたいな作りますか。今後 M ラジで。人生相談のコーナーみたいな。
ありがとう。
人生相談コーナーみたいな作りますか。細木和子的な感じで。たくき和子さんがね、これから頑張って。全然やりま、作りますけどね、僕。
はい、あの、いろんなお便り待ってますんで。はい、つぼおりますよ。
ツボね。まあ、ミキさんにはすでに、はい、もう、何個というツボを売ったかわからないですからね。
うん。
じゃあ、次いきます。
はい。
ラジオネーム、クロラブさんです。
お。
ブライトさん、クッキー作りの趣味のタクヤさん。ゲストのユイさん、収録お疲れ様です。
はい。
タクヤさんのコメントがフラグとなり、奇跡が激走することを期待していたクロラブです。
お、
でも飛びましたね。
飛びましたね。
先日はルーラーシップを取り上げてくださってありがとうございました。
はい。
思い出の馬のコーナーが一番好きなので、また気になる馬がいたら投稿させていただきます。
あ、はいはい、ありがとうございます。
今回はワールドチップスター覇者のユイさんがゲストということで楽しみにしています。あ、そうですよ、
ご存知ですか、
ね、ダークホースラジオさんの主催の予想大会で優勝された方ですから。
あら、そうでございますか。
そうですよ。あれ、高橋さん、もう忘れましたか。
私ね、私ね。
わかりました。はい、はい。
2回大会やってますから。
そうやな、そうやな、そうやな。
そうでしょう。
僕2回目出へんかったやつやな。
そうです、2回目出てないです、高橋さんは。
はいはいはい。
高橋さんはね、自分のことしか興味ないんで、2回目とか全然見てないんですよ、絶対。はい。自分出てないからどうでもいいと思ってるんでね。はい。別にブラピー出てる、ユイさん出てるけど、どうでもいいやと思ってるんで。
はい、はい、次行きましょう。
前回ユイさんがゲストで来られた際に、競走馬の綺麗な姿が好きと言われてましたが、その中でも特に印象に残ってる競走馬いますか。ちなみに自分は北三ブラックとシャケトラを見たときに綺麗な馬だなと思いました。
おお。
あ、そうですね。
本日のリクエスト曲、アリスのチャンピオンをお願いいたしますってことね。ジョーロリンサンド
ゥー。ありがとう、ありがとう。俺も歌おうかなと思ったけど出てこへんかった。
拍手の渦が。
もうええわ。
ということで、ゆいさん、
はい、
なんか
綺麗な馬。
綺麗な馬。
うん。私、前回出させて、M ラジに出させていただいたときに言ったんですけど、ブルーメンブラッド。
ああ、ブルーメンブラッド。
あ、そうだそうだ。ブルーメンブラッドって言ってましたね。うん、
そう。あれ見たとき、単純に渡りも可愛かったっていうのもあるんですけど、
うん、
綺麗な馬だなと思いましたね。あと、ちょっと、 あんまり、まあ、有名っちゃ有名ですけど、ブラックシェル。
はいはいはい。
ほう。
うん。あの馬は影ですけど、すごい、ツートーンの、あの、茶色と真っ黒の毛の部分が真っ黒っていう。
ブラックシェルって影なん？
そうですね。影だと思いますよ。思いっきりもザ・馬って感じの、サラブレッドって感じの。
めっちゃ黒くなかったっけ、ブラックシェルって。
影です。
黒船やな。
ですよね。
完全に影です。
シェルズレイの下ですよね。
そうですね。
綺麗だと思いました、この。
プラピアなんかいる？
あ、僕一頭だけいるんですよ。
何ですか？
エアシェイディですね。これは本当。
綺麗。
あの、ポグのあのほら、馬体紹介みたいなのあるじゃないですか、ポグの。
うんうん。
ね、雑誌とかに載ってるやつ。
うん。
あれで、まあ、どの馬にしようかなとかってポグで選んでたときに、
うん。
エアシェイディの馬体見たときに、
うん。
あ、なんて綺麗って思ったんですよ、そんだけ。
ほうほうほう、
あの衝撃はあの馬だけですね、今まで。その綺麗な馬体とか、
お
あとアコライトって馬がいたの知ってます？
知らない。
アコライトって馬がいたんですよ昔。
ほう、
これ多分絶対みんな知らないと思うんですけど、
うん、
あのダンス・イズ・ダークサンクでアコライトって馬がいて、
うん、
母クラウンフォレストですよ。
ああ、あれやんか、ニューイングランドやんか、
よくご存知で。
うん、
そう、それの下なんですけど、アコライトって馬がいて、
うん、
その馬もうすごい馬体が良かったんですけど、
で僕は思ったピラピラやったのにな、
僕は思ったんですけど、それはでも一回もデビューできずに、
うん、
怪我で引退しちゃったんですよ。
なるほどね。
はい、だから証明できなかったんですけど、
うん、
今まで僕はアコライトって馬とエアシェイディ
ー
は、
うんうんうん、
エアシェイディはほんとね、写真で見たときにピッカピカで、
うん、
うわ、眩しいと思って。俺はもうこの馬を一生応援してくると思って。だから、そのエアシェイディほら、僕好きでよく名前出してたでしょ、昔よくね。
うん、
ブログとかでもいろいろ。
うん、
あれは、だからその時も当時も好きでしたけど、その最初のインパクトもありでの、やっぱり好きなんですよね。
なるほどね。
絶対出世するみたいな。
うん、うん、うん。
って感じで。
なるほど、なるほど。
はい。じゃあ次、普通とまた行きますよ。
はいはい、行きましょう。
ラジオネーム、ザッツマンさん。
はいはいはいはい。
どうも、ザッツマンです。
うん。
今回はユイさんがゲストと聞きまして、ここで一句。
うん。
ゲストには、桜咲いたが結果はどう？
はい、カットです。
テンションだけで乗り切ろうのザッツマンでーす。
はい、ありがとうございました。
今回の桜花賞、素直にラッキーライラックで決まらないと思ったので、嫁に当てずっぽうでいいから、桜花賞の単勝会になって進めた雑番なのでした。
はい。
PS、はい、M ラジオ投稿が雑になりかけてるんじゃないかと思ってる、今日この頃でした。
はい、雑番さん、考察見ましたしね。
あ、考察やってたんですか？
うん、やってるやってる。
あ、じゃあ見ます、僕も。
うん。
以上ですよ。
はい、OK です。
はい。
じゃあ今日は僕が司会なので進めていきたいと思います。
いいよ。まとまり系競馬サロン M ラジー。
はい、じゃあ改めまして、こんばんは、M ラジでーす。拓也です。
ブライトです。
はい、もうね、何度か声で今出ていただいてますけれども、今日は、有馬記念以来ですか？
はい。
ね、の出演になります。はい、ゆいさんと3人で、お菓子をやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、この番組の紹介をしていきましょう。忘れてましたね。はい、この番組は今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、村井と美桜也の3人が競馬予想を繰り広げようというラジオ番組です。いきます。
早いな、展開が。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー
イエーイ。
はい、第78回の大花賞です。阪神の外回り芝 1600m で行われるレースとなっております。ゆいさん、思い出の大花賞はありますか？
思い出の大花賞、ベガ。
はい、おわ、古いな。
すいません。
はい、ベガ、雪の美人マックスジョリか。
はい、はい、
ですね。豊さん、ベガ
大好き。
岡部、うん、雪の美人って岡部さんやったよね。
いや、安田でしょ。
そう、
安田か。
そうですね、安田富雄でしょ。
秋になって岡部さんに変わったんか。
確かそう。
そうだね。あ、そっかそっかそっかそっか。プラスさんは思い出の大花賞は？
大花賞か。大花賞、なんだろう。あんまねえな、大花賞。ちょっと待って。いや、でもね、なんかね。いや、まあ。あ、でも、ダンス・イン・ザ・ムードとか、どんだけ強くなんだろうとか思いましたけどね。
ああ、なるほどね。
はい。
僕は、ワンダー・パフュームですね。
ああ、ワンダー、ワンダーってやつですね。
地方から出てきたのはなんだっけ？
ライデン・リーダー。
ライデンリーダーが負けたですね。
はい。
うん、ダンスパートナーと、うわ、もう俺、本番かすぐ名前出てこへん、あの岡部乗った、
プライムステージでしょ？
プライムステージ、そう、はい、あれがね、うち、いけいけって押し込めた、あのレースね。
はい、挟んだやつね。
うん、挟んだやつね。
はい、完全に挟んだやつね、中央勢で。
完全にやったよね。
はい、いじめいじめ。
な、完全にやったよね。
前哨戦で一番あんな強い勝ち方しちゃうからね、一番人気になっちゃうから、うん、
まあでもベガはちょっと古いね、もうさすがに。
だからこの間の桂木エースも、
そうや、お前は何時あれ
高松の宮杯、
あの、そう、
ああそうそうそう、
宮杯の時に
2頭負けてます、
うん、大物が負けてます。私心の中であの分かると思って、桂木エースと思ったらちょっと古すぎましたね。
確かにね。しかも桂木エースまだそこあれ、ね、
大物になってなかったですね。
そこ前もね、
うん、なりかけの時。
はい。さすがに桂木エース僕も現役知らないんで。
そうですよね。
はい。まあ、ということで、まあ、大花賞いきたいと思います。もう人気出てますか？
出てます。
はい。じゃあ、ブラさん、お願いできますか？
はい。
はい。
金曜段階の現時点でのオッズですね。
はい。
1番人気、ラッキーライラック、2倍。
うん。おお、2倍か。
2番人気、アーモンドアイ、3.6 倍。3番人気、リリーノーブル、9.1 倍。
うん。
ここまでが15倍を切る人気になっておりまして。
はい。
以下、マウレア 11.7。
お
お。レッドレグナント 17.4。プリモシーン 23.9。
うん、
フィニフティ 32.9 と続いていきます。
はい、ありがとうございます。もうこれ2頭完全に引っ張ったって感じかな。
まあ2強みたいになってますよね。
そうですね。
はい、
はい、じゃあですね、とりあえずだから本命だけまず行ってみましょうか。
特にゲストの紹介とかしてないですけど大丈夫ですか？
あ、ね、皆さんが本命を取られるので僕では簡単に紹介しておきます。
はい。
さすらいの絵描き師、有馬記念以来の登場になります。ゆいさんです。静かに紹介しておきましたので。
はい。
はい。
ゆいです。
もう一切喋らせないっていうね。
はい、そう、馬女じゃないのよのゆいです。
ありがとうございます。
はい。
言ってることは古いけど、年は若いのよみたいなね。
そうですね。本当そうですね。
うん。ゆいさん大丈夫ですか？
大丈夫です。
OK です。じゃあお互い褒めで揃いましたので発表していきたいと思います。それではいきましょう。せーの、ドン、ぽよん。
ゆいさん間違えてますね、打つ場所。
はい、ゆいさん、
あ、すいません。こっちですね。
完全に間違えましたね。
おっと、今キスの声でしたね。
完全に間違えましたね。
いいよいいよ。
はいはい、
はい、あ、そうなんや。はい、じゃあ本命で揃いました。ブライスさん本命リリーノーブル、タクヤ本命プリモシーン、で本日ゲストのユイさんの本命リリーノーブルというふうになっております。それではリリーノーブル行きましょう。じゃあ先、どうしようかな、ブライスさん行きましょうか。
はーい。
はい。
ルーラシップに黒船。
うん。
タイパー CS 系かなって思ってるんですけど。
うん。
そのジュベナイルの内容僕結構、まあジュベナイルでもホーム打ってたんですけど、
うん、
その前の500マッシャのレースが内から抜けてくるレースで、
うん、
まあ、これがやっぱり混戦向きというか、まあ、内に縫ってこれる C をすごい感じたんで、まあ本、
うん、
G1 でも本命打ったんですけど、
うん、
でチューリップ賞が馬体が増えてて2番人気3着で軽く負けて、で今回馬体絞って、うん、で枠は、まあ、打ちすぎるとちょっとその物理的にどうかなっていうのがあったんで、まあ、真ん中辺がいいかなと思ってたら、うん、まあ、ちょうど真ん中あたり引いてくれたんで、
うん、
うーん、まあラッキーライラックが最打ち行ったっていうのもあったんで、これが例えばちょっとスタート失敗とかしたらもうあたふたしちゃうと思うんで、一ね断然人気ってなったら、そのチューリップ賞が結構緩いレースだったから、
うん、
そこでまあある程度ラッキーライラック楽に勝っちゃったんで、
うん、
そういう意味ではちょっと逆転の目あるかなと思ったんで、
うん、
っていうので本命してみました。
なるほど、ゆうさん行きましょう。
まあ、これ完全に好みの話になっちゃうんですけど、私リリーノーブル好きで。
ありがとうございました。
はい。
はい。
いや、でもちゃんとあるんですよ。
はいはい。
派手なタイプではないんですけど、
うん、
パワーで押し切るような。かつ先行できて、33秒台とかの速い足も使える。
うん、
でも、チューリップショーでは、うん、後ろに下げてどれくらい足が使えるのかなって測ったような感じだったと思うんですね。まあ、うん、結果論なんですけどね、
うん、
でその結果久々の分もあって力んでしまい折り合いを書いて、まあ、ラッキーライラックとの着差も広げられてしまいました、
うん、
が、まあ、今回おそらくそういうチューリップ賞と同じようなレースはしないじゃないかなと思います。後ろから行かせるようなことはないはずで、うんうんうん、で一度叩いて力みが取れた分逆転は十分可能である、
うんうんうん、
で崩れない可能性を信じて、で阪神ジュベナイルとチューリップ賞本命だったので3度目の本命としますね、
うん、なるほど、
はい
はい、僕これ切りました。うん、僕もこれ多分まあ CK だろうなと思います。でね、やっぱりまず一つはそもそもやっぱり桜花賞は CK に向いてないかなというふうに見てました。
はいはいはい、
うん、でやっぱりね桜花も負けてるし、で去年2着馬なんだっけ、リスクラッシュ来たんやけども、やっぱりちょっと、うん、ね、思ったら特殊場面になってたので、CK 超えたんかなと思うんやけども、基本的にはやっぱりちょっと CK にはしんどいレースかなというふうに思ってます。で、この馬は、僕は CS というよりかは、ちょっと C まとまり、CL っていう感じの馬だと思うので、まるっきり対応はしなくはないとは思うんやけれども、この感じの破壊力がちょこっと薄れて、若干集中力があるというタイプの、馬だと見ているのであれば、僕はラッキーライラックより上に来る可能性は僕今回までは多分ないかなと思ったので、これを取るならラッキーライラックかなと思ったので、僕はこれちょっと落としました。緩い流れ馬体増やしてっていうのは分かるんだけど、うん、いまいちグイッ感がなかったかなっていうふうに見えたので、
リスグラにもなかったですよ。
なかったです。でもちょっとこれは落とします。
チューリップ賞のリスグラにも全くグイグイ感なかったですよ。
うん。あとはちょっと今回テーマがある程度あったので、要はチューリップフィリーズレビュー組からはもう多分ラッキーライラックを超えるものは出ないというふうに見たので、
あ、
一応はい、一応僕はもう全部落としてます。
なるほどね。
はい、では僕本命、プリモシーン、これ外枠いったディープ3区なんですけども、まあ僕はちょっと中ではこれもある程度ベタかなと思ったんですけども、テトラドラッグマかを差し切った東京のレースの上がりがまあ早いですよね、
はいはい、
でまあスローでの差し比べという感じになってくると、その今の阪神がやっぱ外回りになってから、結局やっぱり用意どんでっていうディープの3区はやっぱり非常に強いと、それを考えるとやっぱり一番それに適しているディープ3区でってなると多分これかなと。で前回が中山のフェアリーステークス、ここからの臨戦の馬ってほぼいないですよね。
あ、全然いないですね。
全然いないですね。だから 基本的には中山のマイルを買ってきてる馬なので、あの疲労とか、まあ、そっちの方が怖いかなと思ったんですけど、これ間隔もある程度空けましたし、はい、でフェアリーステークスも馬体増やしてきてますし、あの体調面ではそんなに心配する必要もないし、間隔を空けたので、まあ、一応初重賞、まあ、初 G1、まあ、この辺はまあ他の馬にも持ってる先導的なものなので、まあ、あまりアドバンテージにはならないと思いますけれども、まあ、感覚かけて出てこられるというのは非常にいいことですし、馬体に関しても問題はないと思うので、うん、一番ディープで切れるタイプがこの中にいるならば、僕はこれかなと思ったので、一応本命にしてみて、まあ、頭取れるんであれば、僕は今回はこれかなというふうに見ました。バルさん、どうですか？
これ切ったんですけど、
うん、
前走がまあ、ディープ初重賞っていう鮮度を完全に使い切ったなっていう感じがあったんで、
うん、
もう一回感覚かけて G1、まあ、当然鮮度はあるんでしょうけど、まだまだ全然あるんでしょうけど、ちょっと前走がインパクトがすごい強かったんで、そこから上積みってなるとどうかなと思って切ったんですけど、まあ、別にまだ感覚かけて G1 で初 G1 ディープだから別に買ってもいいかなとは今ちょっと思いましたけど、
うん、
まあどうでしょうかね。美穂のディープで中山勝った後なんで、ちょっとあんまり阪神で外回りってイメージはちょっとわからなかったんですけど、まあ2走前東京で早い上がりで勝ってるから、まあちょっとレースもう一回見ておきますよ。
うん、うん、関東ディープってあんまりやっぱ良くない？
あんまイメージないですよね、関東ディープ。
そうよね、なんかね、それがちょろちょろちょろちょろ出てるんやわ、関東ディープがなんかいまいちやみたいな、はい、だから確かにそれはまあイメージ僕ないなと思ってんけども、
ただマウレアよりはいいと思います。
マウレアはもう一切買う気ないから。
マウレアはもう
これ、まあ、これはまだ後で言おう。
はいはいはい、けなしタイムでね。
はい、
はい、
じゃあ、ゆうさん、じゃあ一応、プリモシンどうでしょう？
私これすっごく迷って、
はい、
あのよく M でディープの鮮度っていうのがちょこちょこ出てくるじゃないですか、
うん、
で今回出走馬のうち6といらっしゃ いらっしゃる
いらっしゃいますね。
敬語使いますね、
はい、ディープ お嬢さんたちが、はい
はい、
でその中で初重賞、重賞自体が初めてなのがレッドサクヤ、
はいはい、
であとは初 G1 がアンコールプルとプリモシンフィニフティ、
はい、
で他は結構もう使いまくっちゃってる感じですよね、うんうん、で鮮度ってどこまでが鮮度なのかなっていうのがあって、で、うん、でプリモシーンはこの馬自体すごくいい馬だなっていう印象があって、
うん、
ただし、まあ、そうさっき言ってた通り関東馬っていうのと、
うん、
あと今ちょっと噂のあのジョッキーがね、はい、乗れてないので、はいはい、うん、あの T 先さんが乗れてないので、はい、そうです。なのでちょっと切りましたね。
はい、
はい、
ちょっと一個言わされてました。あの一応異端臨戦なんで、
異端臨戦
休み明けの、
はい、はい、誰も同じ路線から来てないという、
から来たのがこいつだけっていう、
うん、
なんか M の法則ですね、根本として、
うん、
そのメンバーがいたらどの馬が勝つ可能性があるかっていうのを探したときに、その異端、一頭しか持ってないもの、一着になるっていうのは何かしら他の馬とは別のものを持っているっていう前提みたいなのがあって、それで異端を探そう、その他の馬にないものを探そうっていうのが、まあまあ M のまあテーマみたいな、
根本的な
そうテーマなんですけど、まあその中にその臨戦、まあ分かりやすいところでその前走みんな使ってないレースを使ってるっていう意味で異端っていうのがあるんですけどね。
なるほどですね、
はい、
一頭だけ短縮とかね、一頭だけ延長とかな、うん、そういう異端みたいな感じね。では、対抗以下打ちましょうか。
打ちましょう。
はい、
はい、
え、皆さん大丈夫でしょうか？
はい、
大丈夫ですか？よし、じゃあ
大丈夫です。
はい、では対抗以下で揃いましたので発表していきたいと思います。それではいきましょう、せーのドーン。あ、なるほどね。はい、じゃあ発表していきます。ブライスさん対抗ハーレムライン、黒三角ラッキーライラック、以下白三角にレッドサクヤ、アマルフィーコースとアーモンドアイ、タクヤの方が対抗レッドサクヤ、黒三角当選ブレス、白三角にアーモンドアイ、ラッキーライラックで、ちょっとお遊びでコーディーライトで、ユイさんがですね、対抗アーモンドアイ、黒三角ラッキーライラック、以下白三角にフィニフティ、 レッド昨夜、レッドレグナントというふうになっております。じゃあ、ゆうさん、アーモンドアイ行きましょうか。
はい。アーモンドアイは、まあ、そうですね、新山記念は本当に完勝と言っていいと思うんですけど、まあ、紙一重で、これは完勝ですけど、ひどいです、だなって私は思いました。
ほう。
出遅れて、大外ぶん回しての上がり最速ですよね。で、噂の今あんまり乗れていない T サキさんからルメールに乗り換わりなので、ここはいいかなと思うのと、あと関東バーですけど、まあ最初に京都に遠征してあのパフォーマンスができたので、まあ、今回の輸送もなんとかしていただけるのではないかと思います。早い上がりを繰り出せるっていうのは魅力ですね。
うん、そうね。はい、これ僕もあの 1,2,3,4 待てかなで印打ちました。多分 LS かなだと思います。多分これ揉まれると厳しい馬だと思うので、まあ、外目の枠いいと思います。で、まあ、さっきも言ってましたけども、あのお菓子はやっぱり ある程度早い上がり使えた方がいいタイプのレースだと思いますし、この馬普通に外回ってズドンとしてくれればある程度上がり使えるので、まあ、そこそこ格好はつけるかなというふうに見てます。で、これも先ほど僕の今日のテーマとなってます伊丹臨戦というふうになりますので、まあ、新山記念からの直行はね、まあ、ほぼほぼというか、まあ、多分皆無やね、こんなないよね。
聞いたことないですね。
ないですよね。うん、まあだから前例ないので、まあどっちに転ぶか分からないですけれども、まあちょっとそれに 3.6 倍かけるのは怖かったので、一応4番手まで印は下げましたけれども、まあ本来もうちょっと上上げてもいいかなという馬だと思うので、この馬の能力としてはある程度評価をしているということです。村瀬さんも一応最後拾ってますが。
そうですね。これは最初見た感じだと、そのミスエルテみたいな感じで、そのなんか、極端な競馬を好む追い込みみたいな感じで、その
なるほど、ね、
あんまり好きじゃない馬ですね、僕が。
うん。
その競馬として。
うん。
はい。だから、こういう馬ってすごい切りやすいっていうか、まあ、いらないっていうパターンが多いんで、結構、うん、楽っちゃ楽なんですけど、でもこの馬は、その、まあ、休み明け出てきてストレス拾わないっていうのと、うん、まあ、阪神外回りで、外枠がまあ比較的有利で早上がり出せるっていう部分があるし、で、フサイチパンドラだから、血統的な下地も結構あるっていうのもあるんで、
うん、
で、ロードカナロが初年度3区で、まだまだ、その、なんていうか、下馬としての鮮度があるっていうのもあるんで、ちょっと舐めちゃいけないかなっていうのがあったんで、うん、まあ、外枠入ったら買おうかなと思ってたんですよね。
うん。
だから外枠入ったら買いますって感じですね。
まあ、とりあえず拾っとけって感じでね。
そう、これはちょっと最後に僕も6番手で拾ったんで、その、うん、一番理想的なのはもう全然、詰まっちゃって負けちゃうとかっていうのが一番人気って考えると理想なんですけど、普通にまあぶっこ抜かれる可能性もまだ全然あるから、
うん、
怖くて抑えたって感じですね。
うんうんうんうん、
はい。で、これ新山記念は道あるとか特殊戦なんで、まああんまり参考外って感じはするんですけど、これ東京の未勝利戦が普通に強かったんですよね。
うん、
これめちゃくちゃ強かったんで、だからまあ単純に強いなっていうのはあるんで、
うん、
はい、
そうですね。これ俺の、僕の方があれか。レッドサクヤの方が人気してるよね。
そうです。
はい。じゃあ、レッドサクヤですね。エルフィンステークスの勝ち馬。本来ならね、もうちょっと印上げてもいいかなというところだったんですけど、今年のエルフィンステークスは、例年のエルフィンステークスよりも厳しくなってますよね、これ。
そうですね。
ね。まあ、だからその分、どうなのかな、ちょっと激戦寄ったかみたいな感じがあったので、少し評価下げたんやけれども、まあ、ディープインパクトのデインヒルなんで、優しい系の多分 CL ベースやと思うので、まあ、間隔かけて、この臨戦でディープとなると、まあ、ちょっと切りづらいか、まあ、ちょっとね、ポテンシャルがいまいちかなっていうのもあるんですけれども、うん、まあ、なんだっけ、マルセリーナぐらいガツンと来てるのはね。
エルフィンからですか？
エルフィンから。
そうですね。マルセリーナ
ダメですね。レッドリザイアは2着だもんね。
2着ですね。
2着ですね。まあ、臨戦的にはそんなに悪い臨戦ではないと思うので、まあ、これ一応抑えて、これも一応、異端臨戦になりますんで、ちょっと内目の枠がね、どうかなと思った分、まあ、対抗にしたというところです。うん、じゃあ、ブラさん、 一応4番手なのかな、
はい、これ最初対抗とか本命で考えてたものだったんですけど、
うん、
ちょっと内目の枠が嫌だったなっていうのと、うん、あとまあこれは福永の方が合いそうだなっていう感じがあったんで、
ああはいはいはい、
松山よりは、
うん、
なのでその点で落としたんですけど、
うん、
まあ馬単体としては全然いい馬だと思いますけどね、
うん、
はい、でこれエイジャンウィンズの下なんですけど、
おお、なるほど、
あれもいきなりアップで G1 で来たんで、
うん、
だからまあ鮮度要求する面はあると思うん でディープで、ね、うん、まとまり配合で完全異端なんで、まあローテ的とかには買いたいですよね、
うん、で、ま、そうですね、
赤松賞で一応マウレアとレビュー1とかもあるし、インディーチャンプも毎日杯3着だから、
うん、
そんなに、ね、弱い相手とやってきてるわけじゃないんで、
うん、
まあまあ能力もそこそこあると思うん でそれで鮮度がプラスされるんだったらっていうのはあるんで、
うん、
はい、まあこれは買っといた方がいいと思いますけど、
僕ここで本命にするんだったら赤松買ってほしかったのね。
あ、なるほど、
うん、この早い上がりでな。
あ、なるほどね、はいはいはい、
うん、ゆいさんもじゃあ一応印打たれてますね。
そうですね、
うん、
あのとりあえずディープインパクト3区を買いましょうという、
はいはいはい、
はい、それで
ディープの運動会で
鮮度が、うん、鮮度がっていう話があったので、
はい、
まあ本当重賞自体が初めてのこの子が一番鮮度があるのかなと思って、うんうん、買いました。ちょっとやっぱり内枠っていうのはね、ジタバタしちゃうかもしれないのが嫌ですけど、
うん
うん、
とりあえず押さえとけという感じですね。
そうですね、
はい。じゃあ村さん、ハーレムライン行きましょうか。僕これ本命打つと思ったけどな。
いや、僕も本命しようか、
うん、
本番がそのある程度道あるになるんだったら、
うん、
これ本命しようかと思ってたんですけど、普通に両馬場で行われそうなんで、
うん、
まあ、それだったらまあ無駄にリリーノーブルかなと思って、
うん、
こっちを下げたんですけど、
うん、
本番両馬場になるからあんまりちょっと関係ない話になっちゃうかもしれないですけど、
うん、
なんか特殊馬場だなと思ったレースって桜花賞が外回りに変わってから、
うん、
あのまあ、去年とあとあのレジネッタ買った時かなと思ったんですよね。
はいはいはいはい、
うん、
あの時ってレジネッタ買った時ってフィリーズレビューじゃないですか、レジネッタが。
そうなそうな、3着ね。
で去年がレーヌ・ミノルが、あれがフィリーズレビュー、
うん、
でレジネッタの時の3着がソーマジックでアネモネ で、
うん、
で2着があのクイーンカップから来たエフティマイヤだったんですよね。
エフティマイ
ヤ去年も、まあ、リスグラとかソウルはいたんですけど、そのディアドラとかが6着来てたりとかしてて、
うん、
今までアネモネの臨戦から考えたら全然ね、そんな上位に来るようなレースじゃないじゃないですか、アネモネステークスって、
うん、
だからそれだけもそのアネモネで上位に来た馬が6着とそのソーマジックで3着、
うん、
来てるのが特殊戦で、フィリーズレビュー組が互いに1着、普通チューリップ賞からね、あの勝ち馬って出るじゃないですか、大体が。チューリップ賞って過去10年11年で8回勝ち馬出てるんですけど、
うん、
そのうちの2回がその特殊でフィリーズレビューのから勝ち馬出てたんで、そのチューリップ賞のその何て言うんだろう、本来持ってるその優位性っていうか、そういう部分がなくなっちゃうのが特殊馬場なのかなと思ったんですよね。で今回特殊馬場だったら、そのチューリップ賞からの馬がそのチューリップ賞っていうローテの優位性がなくなったっていう意味では、他のローテからっていう意味でアネモネからのこの馬を本命しようかなと思ったんですけど、
うん、
まあ両馬場だったから、まあ、リリーノーブに変えちゃったっていう話なんですけどね。
うん、
もしだから特殊馬場だったらこっちにしようかなと思ってましたね、ハーレムラインは、
うん、
この馬は今3連勝中なんですけど、
そうですね、
あの、うん、まあ、内容はすごい良くて、
うん、
その未勝利戦が1分33秒9で、
うん、
これフローラじゃない、フェアリーステークスと同じ日なんですけど、
うん、
0秒7早いんですよね、こっちの方が、
うん、
だから能力的な下地はまずあると。で500万下も内枠から、1回並ばれたんですけど、もう1回差し返したんですね、これ。すごい C っぽい走りしてて、
うん、
で前走アネモネも、まあ、アネモネは割とそのレグナント生かしてからの2番手で、まあ、楽に勝ったレースだったんですけど、
う
まあ、3回ともスタートすごい良かったし、で2走前に C っぽい走りもしたし、でタイム的な意味でもそのフェアリーよりも速いっていうので能力的な下地もあるっていうので、で3連勝中だと、で勢いもあるってことで、だからもうこれ完全に他がだから気づいてないっていう状態でこのまま来てると思うんですよね今ね。で血統がマンカフェで L っぽいんですけど、母父がグルームダンサー、これがあのブラッシンググルームなんで S があるんですよねこれが。であのマンカフェグルームダンサーに同じ配合の馬で9つパンチがいて、
ほうほうほう、
あれ新馬戦勝っていきなり弥生賞2着走った馬じゃないですか、
はいはい、
で皐月賞負けたけどその後もう一回ダービー出れないから目黒記念出て、すげえ
頑張ってましたね、
すげえ穴人気したのに2着したんですよね。
そうですね、うん、
ってことは鮮度2回使って重賞2回構想したってことじゃないですかこれって、
うん、
弥生賞いきなり鮮度じゃないですか、
うん、
で目黒記念も初小馬重賞でいきなり鮮度使ったっていう、だから、まあ、このままだから今回初重賞なんで、でしかもグルームダンサーって考えたらブラッシンググルームで SK でそのレンチャン持ってるタイプって考えたらこの111っていうのはちょうどこのタイミングといいのかなと思って、
うん、
でまあそこにだから特殊馬場のそのチューリップ賞のその優位性を下げるようななんか要因があればさらに浮上できるかなと思って本命予定だったんですけど、まあそんなに雨も降んないということで、あの普通に阪神外回りって考えたらそこまで S は要求される舞台ではないんで、そういうリリーノーブルとかの方が無難かな、まあ臨戦的にも無難かなと思っちゃってこっち本命したんですけど、
うん、
まあ気持ち的には本命してもいいかなっていう馬です。
うん、
はい、
イーさんどうですか。
やっぱりこの3連勝っていうかこの全て内容がいいですよね、
うん、
でもちょっとここまで印が回せなかったんですよ。
うん。
ちょっと以上です。
はい。
はい。
僕この馬ね、我慢しました。
お、止めた。
うん。
うん。僕このもね、正直にこれね、初め本命でもいいかなと思ったんやわ。
はいはい。
うん、せやけど僕もだってね、ブラスさんよく知ってると思うけど、僕もテンダリーボイス負けてからここから勝ち馬出るまではもう変わんとこうと思ってるさかいに、
はいはい、
うん、でアネモネチームとオークスの前にあった前哨戦だったっけ、
スイートピース
イートピーからの、今スイートピーないんかいな、まだあるんかいな、
いやありますよ、
あるんかいな、その臨戦は基本的に買わないと、で川上プリンセスが出てるやんか、
はい、
だからあれぐらい抜けてる馬ならば勝ってもいいかなと思ったんやけど、
はい、
そこまではいってないかなと思ったんよね、
はいはいはい、
うん、で僕はこの馬 S で見てます、
はい、
うん、でやっぱり3連勝してるし、でこんだけ連勝重ねてきてるのはこれとラッキーライラクしかいない、
そう3連勝は以上してるのはこれと2頭だけ、
う
ん、
そうです、で勝ち方が多分ちょっとレンジャーっぽい勝ち方もしてると、でアネモネが、やっぱり相性悪くなってるのはマイルになってきて疲労が残りやすいというのもあると思うんだけど、今ブラさんが言ったみたいにこのアネモネステークスだけ他の2000よりかはちょっと楽になって
る、そうなんですよ、ここだけ緩いんですよ、うん、ちょっと、
うん、
だから他が
前をかわしただけだよね、
そう他が15頭立て以上で、うん、ちゃんと内枠入ってて、
う
ん、差し返したりとかって、
そう
なんや、あとはまあ超高速ハイペースでちょっと混戦気味のレースを押し切るとかってやってんですけど、うんうんうん、アネモネだけ楽なんですよちょっと、
そうね、ちょっと楽なレースになってるね。
そうそうそうそうそう、
うん。だから、それで58倍でしょ？めっちゃ買いたいねんけれども、
はい、
やっぱり S を要求されるレースじゃないということが一つ。で、上がりがやっぱり早いのは使ってないというのが一つ。で、姉胸が勝ち馬がやっぱりどうしても買いづらいっていうのがあるので、ちょっと我慢しました。僕はだからこれ、村さん本命でもいいと思うよ。
うん、だからほら、ルージュバックに本命打つ人いるでしょいや本命打つのはこっちのマンカフェだよって思うんだよね本当に、
そうだよね、
うん、これはまあだからマンカフェって意味では L だから、でもこれ L じゃないから、
うん、これちょっと L っぽい走りしてないもんな、
してないですから、
うん、僕は全然印打ってもいいと思うよ、僕は我慢しただけは高いに
我慢っていうのがよくわからないですけど
だから58枚だったらもうやっぱり
阪神外回りの桜花賞っていう舞台 とはちょっと合わないんですよね、ぴったり。
そうやな、それはちょっと違うよね、やっぱり。
だから特殊ババだったら、
うん、わかるよ。
プラスアルファがあるかなと思ったんですけど、特殊ババじゃなくなるって話なんで、
うん、
普通にそうしたら上がりの勝負とかになって、しかも、今回ラブカンプとかね、出てたら、またちょっとハイペースになって S 気味なレース、
うん、
それこそ黒船サプライズとかが勝つような、な
ん
か2着来るような、そういう感じのレースと阪神マイルみたいなレースになれば、こういう馬来そうなんですけど、 S っぽいレースになれば、だけどそういう馬がいなくなったから、それこそミドルからスローぐらいの流れでちょっと折り合い競馬になったら、もうこれ言うのダメじゃないですか多分。
そうだよね。
だからそうすると本命ってちょっとリスキーかなと思ったんですけど、だから馬はいいんですけど、だからそれこそ逃げちゃってもいいかなと思ってるんですけどね。もしくはラッキーライラーがちょっと控えちゃって、ちょっと後ろに注目集まってるのを前から空きみたいな、でレグラントだけ逃げてて、そのすぐ後ろぐらいにもうこいつがいて、それをちょろっとかわすっていう、だから再現みたいな感じでやるかとかっていう部分だけど、まあまあねっていう感じですよね、だから、そんなうまく運ぶかな言葉っていう、
わかるわかるよ、わかるよ、はい、まあでもそういううまいよね、うまいよね、でもね、
そうだから久々に姉物から買ってもいいかなっていう感じのテンダリーボイスでしたっけ。
はい、はい、
リープ初重賞で来ないかな、なんかね、
はい
は
い、
買いましたけど、来やしねえと思って。
全くやったからね、全くやったからね、あれ、上2頭な。
そう、名称も来ねえやと思って。
うん、もうクソ人気なかったさかいな。
な、これ来るだろうと思ったら、全然来ねえ。
うん。うん、はい、そしたら、じゃあ、ラッキーライラックいきましょうか。これじゃあ、ゆいさん。
はい。
はい、3番ですね。
そうですね、これはやっぱり切れないですよね、
うん、
4戦4勝無敗で、
うん、
ジュベナイルもチューリップ賞も完勝してきましたね。しかもチューリップ賞、うん、まだ全然余裕残しで、
うん、
で、まあ、この時は先行して3番手かな、うん、で折り合って、でしかも上がりが33秒3、
うん、
これ完璧でしたね、
うん、
でもまあ鬼門と言われる1枠1番に入ったので、
うん
うん、そこで落としたっていうのと、前石橋ジョッキーがうちでこうさばけないかった時に、なんか取りこぼしそうだなっていうのがあって、私は黒三角です。
うん、ブラスさんも3番手ね。
まあほぼ一緒ですね。
うん、
特殊馬場の方がちょっと紛れがあるからもっと落とそうと思ってたんですけど、まあ両馬場っていうんだったら、うん、まあ別に普通に回ってきたらこれが一番強いとは思ってるんで、まあそれはそうですよね。
そうですよね、
はい、まるジュベナイル走った後に普通にチューリップ賞でも来たんで、うん、お前どっちもできんのかよみたいな感じだったんで、その、うん、なんかある程度混戦質のレースも勝てるし、普通に緩いレースも勝てるしみたいな、
うん、
だからまあ CS ベースなんだけど結構まとまってるみたいなタイプ だとは思うんですけど、
そうやな、
はい、ただまあ、
うん、
僕はやっぱり中枠外枠だったら別に一着付けでもいいかなって思ってたんですけど、両馬場のね、
うん、
だけどやっぱ最内入ったんで、ちょっとスタートでも失敗しよう日には危ないかなとは思うんですよね、
うん
うんうん、でアマルフィコーストも別にそんなにあのスタート悪いまでもないんで、これがちょっとシュシュっていっちゃったりとかしたらちょっとめんどくさいかなと思って、このラッキーライラック的には、
うんうん、
はい、でもうで完全に一番人気なんで、
うん、
で前走の競馬だから、まあ、それこそマークとかあったらっていうのあるから、
うん、
で石橋でしょ、
うん、
ジュベナイルは勝てるだろうけど大賀氏はどうかなっていうのあるじゃないですかやっぱり、
うん、
その辺は
ちょっと心もとないですね、
もとないじゃないですかやっぱり、うん、本命は怖いかなと思って、
うん
うん、別にこけても別に不思議はないっていうか、まあまあ、まあそういうのも競馬だよねっていう なりそうなんで、ちょっと、うん、一着付けとかっていうので怖いんで、まあだったらちょっと安定感のリリーノーブルしちゃったって話なんですけどね。
なるほどね。
はい。
僕、これ5番手かな。うん。この馬の一番いいところは、あまり強さを見せないところだよね。あの、メジャーエンブレムとか、
はい、
ソウルスターリングとか、
うん、
シンハライトとか、うん、
はいはい、
ハープスターとか、
ね、みたいに、あ、うん、こいつ強いわっていう馬ではないよね。
はい、
でも強いのよね。
はい、
強い。
多分これが、ええとこだねと思うのよ。
なるほどね。はい。
だ結局隙がないんやと思うね。
あのその派手なやつっていうのはその負けるときも派手ですからね。
そうなんよね。
波がありますからね、やっぱり。
うん、はい、うん。いや派手なやつはそのようにやってるんで、ええー、ところが特化されてるから、やっぱりそういうふうに見えるんやけども、このままやっぱりええー、ところが特化してるところもなければ、悪いところがないもないっていうのもあって、で、オルフェの3区は、ロックディスターみたいに、割と S 破綻すると怖いタイプの馬がおると思うんやけども、この子は、あの CSS、C ベースの割に、後ろにちょっと L っぽさ持ってるんだよね。
うん。
うん。だから多分それがうまくコントロールされてて、結局、破綻しない、コントロール、アンコントロールラブルにならないっていう馬やと思うよね。で、こうやって、石橋さん、内枠でって言われてる時に限って、すごく普通に回ってきそうな気もするし。
そうですね。まあ、2倍っていうのが表してます
ね。
う
ん、言われてる時のがね。
うん。
で、1.4 とか 1.5 になってもいい馬ですからね。
うん。で、やっぱり見せてるパフォーマンスも、まあ、やっぱりね。どこにケチつけんやっていう感じですし、僕はまあ1個だけ気になったのは、まあ、戦力を4回使ったっていうことぐらいかな。
ああ、はいはい。
うん、そこに対する、その、変化がないので、まあ、それぐらいだけかなと思ったんやけども、まあ、あとは特にケチつける材料は正直ないから、もうこれは印を打たざるを得んかなと思ったので。
の割には5番手ですけど。
そう、だからもうこれに印を打つんであれば、あの、王道路線と言われてるところ、要はチューリップ、フィリーズレビューはもう全部消しにして、あの傷んでターン狙うっていうかいあの印にしたんよ、とりあえず。
ああ、なるほどね、はい。
うん。という意味で、一応、この位置、まあだから、あのアーモンドアイは一応、印は売ったんやけど、あのできれば買ってほしくないね、3点何倍やかいに。
はいはい、
だから、これ1着、ラッキーラック、そう、2着って言われたら、もうなんか目も当てられへんやん。
はい、
だから、まあそれはやっぱり嫌やしなと思ってるんやけどね。まあ、そんなとこです。じゃあ、僕、じゃあ、コーディーライトだけちょっともうどうでもいいね、パラッと言いますわ。あの、まあ、今ね、あの、フィリーズデビューと一切買わないって言ってた割には、なんで、これ、じゃあ、これフィリーズデビューやけど、思われるんだけど、これだけ、あの、ちょっと全然別枠で、逃げてくれと。
なるほどね、はい。
うん、もう逃げたら、これだけに、もしかしたら、その一つの武器ができるから、もしかしたら、という意味で、一応、印は打ちました。これはもう、あの、二人の喧嘩はいいです。じゃあゆうさん、フィニフティ行きましょう。
はい、フィニフティはですね、まあ、うん、ディープっていうのもあるんですけど、
はい、
クイーンカップテトラドラクマっていうのがルーラーシップ3区でいましたね、
うんうん
うん、あれすごく強かったと思うんですよ。
そうですね。
で、うん、東京マイルで1分33秒7ですよね、
うん、
で自らペース作って押し切ってだっていうのはとっても優秀だと思いました。で、うん、2着、その時2着のフィニフティは、うん、まあ、構想したと思うんですけど、まあ、この場合うちでじっとしてたというか出られなかっただけかもしれないんですけど、
うん、
で直線先行馬が下がってきたところをスルッと抜けたっていうのは当たり前のようには見えるんですが、でもこのレース自体いいなっていう印象があったので一応抑えました。
うんうん、ブラさんは、
僕これはこれ馬体軽くてステファナスの妹なんで多分 C っぽいと思うんですけど、うん、なんで外枠ちょっとやだなと思って、
うん、
で福永だとまあインに入れてとかっていう器用さないんで、うん、普通に外回ってきて後ろで溜めてこの馬の上がりを最大限出すぞっていう競馬にしちゃうと思うんで、
うん、
まあ、そうするとやっぱり、うん、ちょっと量不足かなっていうか
うん、うん、
同じディープとかよりはちょっと上がりに劣るかなと思ったんで。
そうですね、
はい、
うん、
まあ単純にだからもうちょっと後かなと思って、あの良くなるのが来年の、
うん、確かに3戦目ですもんね、
阪神牝馬とかそれぐらいかな、うん、でステファノス自体もすごい先導要求率高い馬ってわけではなかったから、
うん、
あのまあ富士ステークス小馬住所とかズゴーンってなりましたけど、でもほら、ね、リアルスティールとかその母父ストームキャットのディープって感じじゃないじゃないですか、この馬って、
うん、
ステファノスって、
うん、
だからこれが例えば母父ストームキャットだったら初 G1 とかってポンって狙いたくなっちゃう感じがするんですけど、まあ、ステファノスの妹って考えたらもうちょっと後かなと思ったんで、
うん、
っていう感じですね。
はい、これ僕も切りました。 ステファノス・マイスターのパリちゃんともちょっと話したんですけども、2人意見が一致してます。多分遅刻します。中華賞で狙います。
あ、後ろからってこと、うん、になっちゃうとか、
ね。はい。うん。で、多分上がりも使えるディープではないので、
うん。
多分ここは遅刻するかな、というふうに思います。あと何が残って、あ、僕そうか、当選ブレスではなかったのか。
はい。
はい、当選ブレス。これも一応ディープ3区ですね。フラワーカップの2着馬。これカンタービレなんで出へんの？
さあ。
なあ。
そうです、ね、いませんね、そういえば。
ね、オークス路線だから、これ一応、異端人生になっています。で、あの、阪神リベラルフィールドで4着で、上がりの足も使ってます。で、1、2着馬で3着の馬は、来ません。で、2着の馬は、僕は、なんだっけ、ラキーライラックよりは上に来ないというふうに考えているので、可能性という意味でいくと、こっちの方がリリーよりも上かなというふうに見たのと、まあ、休み明けで思った以上に、ああ、まだポテンシャルやっぱりあったよなという走りもしてましたので、まあこれもその死んだふりというか、まあ外目ズボンとしてくれれば、ディープにファールブラムなんでハーポスターみたいなことできるかなと思ったので、この馬には一応高い印を打ちました。皆さん、当選ブレスは？
わあ、これはまあジュベナイルである程度走っちゃったんで、でジュベナイル自分買ってたし、うん、ここタイミング別に悪くなかったと思ったんで、
そうね、
そう考えるとフラワーカップの3番人気2着ってのはちょっと中途半端かなと思って、で S っぽいし、で S っぽいんだったらもう1回500万したからこう11とかで来てくれた方がいいのかなと思ったんで、まあ吉富だから切りました。
なるほど。イサもしたこと。
そうですね、私も吉富だから切りました。
わかりました。あと何が残ってますかね。じゃレッドレグナント、じゃあユーさん。
あ、これはあのデムーロは買わないとダメじゃないかなと思って。
はい、
単純にそれだけです。
なるほど。ブルさん、じゃあレグナント一言。
あ、これはあの前走が休み明けで逃げたんで、まあ、休み明けの逃げ馬ってのはまあ一番あの回収率がいいとこなん でロードカナロは黒船で、まあ、ちょっと SL っぽいなと思ったんで、まあ、ここはぴったり合ってたのかなと思ったんで、まあ、次上積みないかなと思って切りましたね。
はい、ありがとうございます。皆さん、そのまま続けてアマルフィーコースト。
これは前走走ってないんで、
うん、
もう一回買ってやってもいいかと思って。
そうね、ちょっと僕もこれはちょっとこれはちょっと僕も保留しとくわ。これもしかしたら走られる可能性あるかなって一応思ってるから。
一応前走僕買ってたんですよ。
うん、
まあ、あの休み明けの大和メジャーだからね。
いや、買うやろ。
買うやろこれ。
私ここ本命でしたよ。
そうだ、だってこれ飛んだおかげで馬券の8割か9割飛んでたから。
うん、
あとコーディエライドの単服しか残ってなかったのに。
このダイオネージャー2とは僕も買ってましたけど。そう、どっちも地獄見ましたけどもね。
そうや、
はい。でもこの馬ってアマルフィコーストってスカーレットカラーに0秒3勝ってるし、アドマイアルバにも勝ってるんだけど、うん、このアドマイアルバっていうのもそれこそ NZT とかに出てきてあの人気するような馬なんで。
そうやね。
でファンタジーは一番人気で義務背負ってベルーガに負けただけなんで、うん、ここだけ見たら全然強いはず、
うん、
で、
フィリーズレビューは走ってないって考えたら、まあ実質ここがフィリーズレビューみたいなことじゃないですか。
うん、
だからこのパターンですよ、あの L 系のよくあるパターンですよ、
うん、
あのオースミブライトパターンですよ。あの普通前哨戦頑張っちゃって本番でこけるし、L 系って違
うん
ですよ。前哨戦をもうなんか本番に見立ててむしろ実装ダウン戦みたいな印象にさせちゃうっていう、先に暴走してからのみたいな、休み明け暴走してからのもう一回巻き返しみたいなパターン、サンツェッペリオースミブライトパターンで。
はいはいはいはい。
だからここはフィリーズレビューはもうここはもう無視っていうか、もう実質休み上げみたいな感じですよ、これは。
そうか、そしたら異端使えるか。
もう完全異端ですよ、これは。
そうやな。だから、はい、そうやな。落馬って異端やもんな。
落馬異端でしょ、か中止は。
そうやね。
はい。
そうやね。
で、大和メジャー、去年勝ち馬、大和メジャーですわ、桜花賞。
うん。
はい。で、ハイシャパラル、LK ですわ。
そうやね。
はい。まあや、まあ、LK っていう意味ではアップの G1 どうなんだっていうのはあるんですけど、でもまあ、うん、ストレス疲労全くないんで。
うん、こんだけ、そうやね、死んでたらね。
そうで、シンバから延長で中京2歳勝ったっていうのがあるから、これで 200m 延長こなしてるんで、しかもこれ延長なの控えたんで、うん、逃げたって控えて5番手から競馬して勝ってるんで、どうでしょうっていう、 まだ分
かんない、ね。
まだ分かんないぜっていう。う
ん、まだ分かんないよね。
うん。だからもう負けたらしょうがないけど、別に買わないっていうのはちょっとかわいそうかなっていう。
うん。うん、そうだ、僕もちょっとこれは印入れてもいいかなと思うね。はい。じゃあ、ここからとりあえず、今回ね、一応まあ、有力どころパッパッとおるので、みんな言っていくとちょっと時間がかかるので、一人一個ずつパッパッと言っていきますので、コメントではお願いします。ゆうさん、じゃあ、アンコールプリを一言。
アンコールプリオ。そうですね。はい、まあ、これは、あ、でも、ディープだから買えるかなと思ったんですけど、ちょっとこの1枠2枠連帯率ゼロっていうのは、ゼロってすごいなと思って、うん、それで、まあ、藤岡くんなので、さばけないかなっていうのと、うん、あと、フィリーズレビューは、ちょっともうこれ頑張りすぎちゃってるし、
うん。
うん、まあ、どっちかっていうと、この子短距離馬なのかなっていうイメージがありますね。うん、
なるほどね。
はい。
皆さんも一応これ2着なんで、ちらっと一言だけ。
これは母父がウィニングチケットで、これが S っぽいんですよね、ウィニングチケットって。ウィニングチケットは現役時代トニービーだから C っぽいんですけど、でも、
うん、
3個はすごい S っぽくて、
うん、
はい。なので、この、だから1006から1004っていうのが、で出遅れて追い込んで一気っていう感じの、うん、このフィリーズレビューっていう阪神1004っていう舞台も S だから、完全に S っぽいレースをしちゃってるんで、うん、まあ、そこから延長でどうかなっていうのがあるから、うん、ま
あ、あれですか、非根幹から、
非根幹からですね、これは
の根幹距離、
根幹距離からで、ちょっと要求される質がフィリーズレビューと桜花賞全然違いすぎて、うん、フィリーズレビューの2着馬って1018なんですけど、それ1個がだからレーヌ・ミノルが1着で、
うん、
でもう1個はアット・ザ・シーサイズなんですけど、どっちも一番人気2着で、まとまりとか、まとまりでしょ、アットザは。
そうですね。
で、あっちのレイヌ・ミノルはもう完全特殊馬場で S っぽいですっていうのになったから、ね、うん、ね、と考えると、普通のフラットの馬場だったらちょっとディープでって考えるとちょっと違うかなと思って、
うん。
まあ、ディープでっていうよりか、ウィニングチケットで S っぽいから、ちょっとここの舞台どうかなっていうのがあったから、で、前走出遅れ追い込みで、まあ、ストレスもあるかなと思ったんで、うん、まあ、人気はないでしょうけど、切りました。
はい。これストレスあると思います。じゃあ、ゆうさん、アンバルを。
あ、アンバル。私、これね、ちょっと狙おうかなと思ったんですよ。
うん。
近年、桜花賞って、後のスプリンターが結構活躍してるなっていうイメージがあったので。う
ん、ああ、アルーリングボイスか。
うん、そうなんですよね。で、そう、そのアルーリングボイスを見たときに、で、この子の臨戦過程がアルーリングボイスに結構似てて、
うん、
まあ、2歳重賞勝ってからお母さんはジュベナイル使って惨敗、一番人気で惨敗して、うん、フィリーズレビュー4着で桜花賞7着かな、
うん、
なのでちょっと似ているなと思って切っちゃいました
なるほど、
やっぱ短距離馬なのかなっていう、
まあそうですよね。皆さん、じゃあデルニエオールを、うん、
これオルフェの下なんですけど、
うん、
オルフェーブルはCKCK の配合、ステイゴールド、メジロマックイン、どっちも CK 脂肪なんですけど、うん、CKCK の超 CK 配合で、体力があるっていうわけのわかんない馬じゃないですか。
うん、
まあ、ゴールドシップもそうですけど。
うん、
なので、これは、その体力を全部削いだ感じなんですよね、僕のイメージは。もう C に特化させちゃったっていう。この配合通りの馬、牝馬で、小柄な牝馬で、ステイゴのメジロマックインで CKCK で、もう、まんま、もう C の、C だけ残しましたみたいな馬。
うん。
だから、マーメイドステークスとかで49キロとか出てきたら買いたいんですけど。まあ、それ言ってプラチナムですけどね、それは。
なるほど。まあまあ、まあ、でも、せね。
なので、うん、まあ一応アップで G1 だから、強い相手になるから C、うん、リズムもいいし C でっていうイメージあるんですけど、これはやっぱり専用で審判勝った後に根幹でちょっとふわってしてるんですよね、この4番人気6着、うん、あ4番人気4着か、
うん、
なのでそのなんていうのかな、桜花賞っていう舞台はその、まあ、もちろんアップで G1 で混戦っていうところはあるかもしれないけど、ちょっとふわっとした部分は必要でしょじゃないですか、ちょっとその外回りでっていうので、
うん、
なっちゃってっていうのがあるから、そのふわっとした部分が全くこの馬にはないんですよね、
うん、そうですね、
そうで、C に特化しすぎちゃうと逆に専用が向いちゃう、専用の内枠とかが向くっていう現象はあるじゃないですか、うん、その量がなさすぎっていう、
うん、
その許容範囲がなさすぎちゃって、うん、 その専用の混戦とか、ある程度ペースが上がるとか、専用とか専任とかの混戦とかになっちゃわない、ならないと走れないっていう、その戦力とかでちょっと緩いとこがあった瞬間もうダメみたいな、イメージはあるんで、まあ、共和の恋人みたいだなと思ったんですよ、前走見たとき。共和の恋人もあれ、フィリーズレビュー3着の馬だったんで。
もう、まあ、ほぼほぼ全く同じ意見ですね。ちょっと量少ないよね、この馬ね。
そう、量がなさすぎて、ちょっとこの6枠12番でさえちょっと苦しいみたいな、その、外でみたいな感じで。
うん、そうね。
で、体力全くないと思うんですよ、410キロだから。
うん。
うん、だからオルフェの体力を全部削いだ馬なんですよね、これ。
うん。
っていうイメージなんで、6枠12番で5番人気3着で激走後に延長根幹っていうのはちょっとっていう感じですよね、
うん、まあ、僕は単純に精神力で持ってこれるだけの体がついてこないっていうイメージの馬なんで、
まさに捨て子ですね、
うん、はい、なのでちょっとここでは落としました。あと皆さんツルツミモンを少し評価してたと思うので、
あ、これは、はい、これね、差し実績あったらちょっと買ってたかもしれないですね。
なるほどね。
やっぱりストロングリターンは、まあ、現役時代まとまってたんですけど、うん、まあ、参加ちょっと S っぽいっていうか、うん、ちょっと、まあ、金車さんの奇跡よりやや距離適性が長いみたいな馬のイメージなんですよね、ちょっと。僕の、まだ今のところの印象ですけどね。
うん。
で、ダンス・イン・ザ・ダークも S が強くて、その変化が好むっていうイメージなんですよね、ダンス・イン・ザ・ダークは。その鮮度があったりとか、まあ、距離いきなり短縮したりとか、条件戦からアップとか、そういうなんかちょっとマンネリを防ぐようなショックみたいなのがあったりすると、こう強いみたいなイメージなんで、
うん、
そのだから新山記念とかまさにそういう特殊馬場で初重賞でっていうのがあったから、まあ、こことかその鮮度とかもあってきたのかなってイメージだったんですけど、
うん、
で前走はまあ普通にまあハイペースとは前行って普通に2番人気で負けちゃったんで、まあ、だからこういう新山とか勝った後に普通にもう一回戦力重賞でダウン戦で牝馬でみたいななると、もうこういうとこ来ないじゃないですか。その、
うん、
一回そういうので激走した後っていうのもあるし。で、今回、まあ、交互のタイミングなんで、丸×丸なんで、すごいいいかなと思ったんですよね。まあ、G1 になってアップだから、一応、その舞台としては変わるから、うん、まあ、鮮度も生かされるのかなとか思ったんですけど、
うん、
これだから、その、変化と、能力的には若干劣ると思うんで、やっぱりなんかそういうショックみたいなの絶対必要だと思うんですよ。ダートから芝とか、位置取りショックとか。
うん、
だからそう考えたときに、この馬って前へ行くことしかしてないでしょ、今のところ。
そうですね。
だからもう逃げるか、追い込むかしかないと思うんですけど、うん、追い込みだとちょっと追い込み実績がないんで、ちょっと乏しいし、うん、逃げっていう選択肢は多分大外からしづらいと思うんで、
うん、
まあ、そう考えたときに、普通に乗ってきたら、まあ普通に無理かなって感じですよね。
うん。でしょうね。こんだけかな。一応じゃあブライトさん、スカーレットカラーだけ軽く。
あ、これは前走僕本命だったんですけど。
そうやな、う
ん。ちょっとがっかりしちゃったんで。でも今思えば、うん、まあ、2着2着で疲労があるタイミングだったんで、ちょっと前走買っちゃダメだったなと思って。うん、で、もともとまとまってて混戦でもっていうタイプでフェアリーとか評価してたのに、こういう緩いところで買っちゃうっていうのが自分のそのダメなところだったんですけど。で、しかもスタートも良くなくて、もう、もう、あ、明らかに疲労残ってるなっていう走り、もう後ろから行って、うん、そ、大外回して何もいいとこなくみたいな感じだったんで、だからちょっとフェアリー使って硬くなっちゃったのかなって印象で、ちょっと一回凡走一回挟んだからって言って、簡単にくるっと巻き返しますよっていう感じはしないんで、ウォーエンブレムって考えたらそんな量っていうよりか S って感じなんで、だから、まあ、特殊ババとかだったらちょっと面白そうですけど、まあ、ちょっと1回の盆走でくるって巻き返す量はないかなと思ったんで、
うん、
ちょっと、まあ、悪い馬じゃないですけど、ちょっとここは違うかなと思った感じです。
了解です。じゃあ残り2頭なんですけど、まあ、ちょっとけなしタイムという感じに入っていきたいと思います。ただこれリバティハイツ人気ないのでね、あんまりけなすの意味ないかもしれないですけども、ゆうさん、リバティハイツどうですか？
リバティハイツはもうさすがにフィリーズレビューで頑張りすぎですね。
そうやね、
うん、
もうそのまんまやね。
お釣りはないと思います。はい、
はい、ブラスさんどうですか？
これソルベイグっぽいなと思ったんですよね。500万した一番人気から人気落ちで、うん、S レースで勝つっていうのがソルベイグっぽいなと思ったんで、うん、まあ金亀って考えたらまとまってるんで、ソルベイグよりは S がちょっと弱いっていうタイプだと思うし、まあ戦力実績もあるんですけど、うん、まあ、バウンド式のが良かったかなっていうのと、まあ、前走8番人気1着で完全に中割ってきてや てたんで、で金亀って考えたらそんなに反動に強いタイプでもないかなと思ったんで、
うん、
まあちょっと激走後に延長で戦力で、あのレース阪神専用、まあ、いかにも阪神専用のある程度ペース上がっ て阪神専用の S レースがした後なんで、まあちょっと違うかなと思いましたかね。
じゃあ最後、マウレア、これじゃあ先にユウさんちらっとお願いします。
はい、マウレアも、まあ、リバティハイツみたいなものでちょっともう頑張りすぎです。
中立賞に2
着は。そうですね、う
ん、まあ、確かにそうよね。ブラさん、じゃあマウレアを、
これはまあ絶対買わないでください。
これだよね。
これはあのエムラジ聞いてる方、
うん、
あの絶対買わないでください。
うん、
これはお届けしますあなたに。
うんうん、
どれ切っていいか分かんないとか言う人いたら切ってください絶対。
うん、
マウレアね、実はね賞金足りなかったんですよね。
うん、
だからクイーンカップ使ったりとかしたんですよ、あの賞金欲しさに。うん、でそこがアユさんと違うところなんですよね。
うん、
アユさんは休んだんですよね。
うん、
でチューリップ賞3取ってきたんですけど、
うん、
これクイーンカップ1回使っちゃって鮮度が1個分減ったっていうのと、でまあ、このまま500万下から阪神ジュベナイルである程度鮮度ももう使っちゃってるんですよね。これもう500万下勝った後のディープっていうので、うん、僕マウレア、まあ、ギリギリ収集打ちましたけど、まあ、ここでもジュベナイル3着と、でここでも鮮度解放しちゃってるんですよある程度。でクイーンカップがその賞金欲しさに出てきて普通に負けて、でチューリップ賞なんですけど、これはまあ交互みたいなタイミングで、まあ、頭数減ってそのスローの上がり勝負になったんで、まあその使ってるっていう意味での疲労をうまくごまかしながら、相手もそんな強くないっていう中で、まあ、なんとか2着したんですよね。
うん、
でこれ武豊が言ってたんですけど、どうしても3着に入ってくれって言われたんですって。これもう権利取ってくれと、絶対権利取ってくれと。だからもう多分ここ明治だったと思うんですよね。
うん、
でクイーンカップから8キロ減ってるんですよねこれ。
そうですね、
だから多分ここ相当仕上げて絶対3着以内はっていう感じで来たと思うんですよね。タケルとかにもそういう注文してるわけなんで、タケルとかもこれ迷ったんですって。で要は勝ちに行くか、その絶対3位以内はっていう、どっちの競馬すればいいんだろうっていうのを迷ったそうなんですけど、まあまあ、ちょうどそのいい感じにラッキーライラ君の真後ろにいたんで、まあ、これについていけばある程度っていう感じで、まあ、そしたら思いのほか走ったからリリーノーブル買わせたって感じで2着だったんですって。だからこれもう3取りに行ったレースだっただそうなんですよ。で、まあ、馬体絞ってたそうなんで、で緩い流れになってディープでスローでストームキャットでっていうので巻き返してるじゃないですか。
うん、
まあ無理だと思いますよここ。
もうこれ完全に F ですね。
しかもこれって馬体軽くて、あのアユさんって結構馬体あったんですよね。
うん、
あれってだからちょっと LC っぽいっていうか、ちょっと体力もある感じの馬だったんですけど、こっちはもう完全な CL っぽいんですよね。馬体が軽くて CL 気味だから余計外枠きついかなっていう。
うん、
うちでせこせこ乗ってなんとか2着3着来ましたでっていうタイプなんで。
うん、
人気落ちとかでね。
そうですね、
だから外枠である程度人気しちゃって、でしかも前走激走後で前走馬体絞ってっていうのあるから、
うん、
まあ絶対来ないと思いますけどね。絶対だと思います。これ20丸とか打つ人いるんでしょうけど、
うん、
絶対来ないと思いますね。
うん、そうですね。僕とか村井さんとかでも、まあ、江村さんはまあ結構することだと思うんだけども、一応全馬勝てるにはどんなレースをしたら勝てるのかなっていうのを組み立てますよね。
はい。
この馬やっぱ組み立てられないのよね。どんな展開になって、どんな形になっても多分僕は負けると思うよ。
はい。
うん。で、僕はね、やっぱ愛さんの時に僕もよく言ってたけども、ジェベナルフィールドやっぱ3着に走っちゃったと。でここで能力があることは確認できたと。でも賞金を取れなかった。で、桜花賞のためには、ゆとりのある ローテーションを取りたいと。いうので、クイーンカップを使った。でも一番人気で、5着。で、ある程度ハイペースに巻き込まれてやられちゃったと。で、これが一番人気5着で凡走なんやろうけれども、ある程度こう、引き締まった流れを前に行ってしまったので、やっぱりレースを使って、その流れに入っちゃったという意味で、やっぱりその肉体的な疲労は多分残ると思うのよね。でそこから馬体絞って、 まあ、ほぼ命一ですよね、これ、チューリップ2着。もうこれもよう頑張ったなと思うけれどもね。
そう、僕もだから、よくセット切れたところに来たなと思ったん、うん、
そうよね。
はい。
だから、この前多分ね、やっぱ能力あるんやと思うね、ものすごく。だから、ものすごくもったいないなと思うのよね。で、クイーンカップをなんで使ったらあかんのかということになるけれども、よくダビスタとかでもさ、一回、この馬の調子がどうのこうのって落としてからでないと上上がらないやんか。
はい。
はい。
な。で、これやっぱ使っちゃったがために、その、ずーっと停滞気味の、なんていうのかな、精神状況であったりとか、肉体状況であったりとかするわけで、この時期に、の若駒にすれば、その成長を促す時期であったりとか、一息入れてやる時期ってのはやっぱ絶対作らなあかんと思うには。
はい。
で、阪神レベルフィリーズ3着っていうのは、ものすごくこのまま頑張ったと思うから、やっぱりこれを頑張ったさ、うん、あとは少し一息入れてあげて、新たな気持ちでやっぱり、その次のチューリップであったり、フィリーズであったりっていうところで使って権利を取ってっていうのが本当の路線だと思うね。で、それをやっぱりその、人の、まあ、欲求というか、なんかでこう、ね、賞金取らなきゃならないというので、馬にこう、酷使させて使ってきたというローテーションは僕はもう基本的には大嫌いなんやわ。
はいはい。
あのオッズであったり、ディアデラノビラであったり
出たディアデラ
で、うん、で男で言ったらワールドエースね、あれもなんか一回わけわからんところで負けちゃったがために、
はいはいはい、
ね、結局サツキ2着ダービー4着で取れなかったと、やっぱりそのパターンに絶対なってしまうのよね、
うん、
で特にやっぱり能力あるからその馬主さんも使えて、これ社内じゃないのよねこの馬ね、
おお、
だから余計なんやと思うんだけれども、やっぱり、うん。で、その馬体を絞って、構想を頑張ったという中で、休み明けで出てきたラッキーライラクに乾杯と。どう考えてもラッキーライラクより上に行ける要素ないもんね。
ないですね。
そうですね。
うん。うん、ということで、僕もこの馬は絶対勝ってはいけないと思います。そんなとこですかね。
はい。
はい。
まあ、聞いておられる方はね、多分4番人気なので結構本命にされる方もやはると思うんだけどもね。じゃあおさらいしておきましょうか。
おーい。
はい、ブライさん本命リリーノーブル、対抗ハーレムライン、黒三角にラッキーライラック、イカ白三角にレッドサクヤマルフィーコーストアンモンドアイ、タクヤの方が本命プリモシーンで、対抗がレッドサクヤ、黒三角当選ブレス、イカ白三角がアーモンドアイ、ラッキーライラック、アマルフィーコーストと遊びでコーディエライト。で、本日ゲストのゆいさんが本命リリーノーブル。ね、対抗がアーモンドアイ。黒三角ラッキーライラック。イカ白三角にフィニフティ。レッドサクヤ、レッドレグナントというふうになっております。お箇所当日、上がりが34秒後半になっているようであれば、僕ハーレムライン買います。
買うじゃないかい。
まあやっぱりいいよね、この馬ね。
いや、いいと思いますよ。完全見捨てられてますからね、
うん、
周りから。
うん、いい、やっぱりいいよね、うんうん。いいと思いますわ。
舐められてると思いますよ。う
ん、はい。じゃあ、ちょっと遅いですけどもね、桜満開というハッピーエンドになっていただければいいかなと思います。では、この後コーナー行きましょう。ブラさん、お願いします。
はーい。あなたの思い出の馬。じゃんじゃらん、じゃんじゃんじゃらん、じゃんじゃらん、じゃんじゃんじゃらん。
はい、ありがとうございます。
じゃんじゃらん。
もう。
はい、すいません。
はい。
はい。あなたの思い出の馬のコーナーでございます。
はい。
その名の通り、あなたの思い出の馬を語っちゃってねというコーナーでございます。
はいはい。
もしくは、ブライト、タクヤの二人に、この馬が気になってるんですけど、現役時代どんな馬でしたかとかいう逆質問の形でも OK です。ではまたいただいたので紹介したいと思いますよ。
はい、
ラジオネームロッキーさん。
ほう。
タクヤさん、ブライトさん、こんにちは。コーチカコ。
はい、ありがとうございます。
古い、ね、毎週かか古いですね、
うん、
リブリア
、うん、
成田大臣の次に活躍した馬リブリア。
そうですね、
コーチカコ。はい、
うん、
毎週欠かさず番外編も聞かせていただいています。
ありがとうございます。
ほぼ3年くらいサイレントリスナーですが、思い入れのある馬がいるので投稿させていただきます。
はい、ありがとうございます。
一番印象に残ってるのは大隅遥です。
はあ、来たね、ようやくちょっとこう マイナーな来ましたね。
暑いところ来ましたね。
はい。
2005年のエリザベス上杯で単勝しこたま買ってました。直線で勝ったと思ったらスイープの鬼足。
うん、
息長く活躍して数々の名品たちに勝利しましたし、黄色い面子川島ジョッキーとのコンビなど思い出もあって三高競馬場に応援に行ったりもしてます、
うん、
M 的にはどうなのかなどお二人ならではのご意見をお聞きしたいです、
うん、
それでは失礼します。竹のベルベットということでね、
はいはい、
こちらエリジョ勝ったということで、
うん、
大角遥ですって
ねえ。
よくね、バランスオブゲームは LK の教科書だと、
うん。
言ってましたけど、僕にとっての大角遥も LK の教科書でしたよ。
こっちの方がちょっと強いと思ってるよね。
こっちの方が牝馬ですから持ってます。
そうですね。
コロって負けない時があるんで、たまに。
そうです、そうですね。
はい。
うん。僕でもあんまり勝ってた記憶はないんだよね、実はこの馬。
ああ。
うん。
僕はチューリップ賞買ってましたけどね。
ああ、
休み明けだったんで。
はいはいはいはい。
あれね、20丸で結構綺麗に当たったんですよね。
スティールインラブ？
そう、スティールインラブが対抗で、あ、どうだったかな？クロスさんぐらいだったかな？なんかボックスだったかな？なんかでも当たったんですよね、あれ。大角遥は、まあ、LK で、休み明けでっていうのがあったから。
うん。
まあでも。
シーズ投手とかですか？
あ、そうでしたっけ、チューリップ賞は。
5着かな ?4 着かな、
なんか結構負けてますよね、シーズは。シーズ巻き返したパターンですもんね。
そうですね。
多分3着、チアーズメッセージとか。
あ、そうそうそうそう。
だったと思うんですけど。アンバー社代 CK。
そう、あ、シーズ当初4着でね。
4着。
うん。エリザベス・ヨハン2回？
はい。
あの4コーナー回ってくる時の手応え見て、おっって言って思ったぐらいかな、やっぱりその印象的なものは。
ああ。
うん。あれ、押し切るっていう手応えで回ってきたんやけども、まあ、びっくりする足に。
いや、相手が、ね、相手が悪かったですよね。
うん、まあ、アドマイグループと、スリプ投手やもんな。
はい。
うん。
あとはまあ、ファインモーション、逃げ切ったっていうのありますからね、押し切って。
2003
年のクイーンステークス。
ああ、北海道か。
はい。3歳馬で出てきて、ファインモーション断然、断然一番人気出てきて、
TM オーシャン。
そう、オーシャンも出てきて、
うん、
押し切っちゃったっていうのがありましたからね。
そうなんで、僕ね、この馬やっぱり足悪いな、意外に大惨敗がないのよね。もう完全に格負けのレースはまあ別やけども、
有馬記念
とか。勝てそう。そうだ、有馬記念が。
有馬記念出てましたもんね。
普通なレースで惨敗したって愛知杯ぐらいなのね。だから、なんか、いつもこう中途半端に人気してたから、ちょっと買いづらかったよなーっていうのは、やっぱり印象にあったかな。
僕もだから府中品場で走った後にもう一回走ったじゃないですか、エリジョで。あれも
そう
ちょっと買いづらいんですよね。
うん。そうだそう。だから L にしてはこの破綻するかなってタイミングでも割と走った方やとは思うから、
はい、
やっぱり、バランスオブゲームよりかは C 要素あるかなと思うよね。
そう、
川島真司ずっ
とバランスオブゲームだったら絶対ね、府中牝馬なんか走ったとエリジョ出てきて負けますからね。
そうやね。
はい。
うん。有馬記念出てたよな。
出てたんですよ、これ。覚えてますよ。
うん、
僕、だから結構好きな馬ですよ。僕、大角遥は。その、馬券がどうとかじゃなくて、単純に大角遥っていう馬単体で好きな馬でしたけど。だから3区とかでも、3区も好きだったし、
うん、
まあ、あんま活躍はいないんですけど、でも僕もだから結構追いかけて見てたりとかしましたよ、大角遥の子供。
なるほどね。
はい。
ゆいさんは？
うん、私もこの頃馬券買ってないから、普通に単純に可愛いなと思って見てました。確か担当さんのジャケットっていうか着てるものに漢字で書いてあるんですよね、大角遥って。
へー、2兵で
低いとこ低いのがいいと
か。あんまりみんな知らんじゃん。
いや、まあそ、まあ、馬ビアな意味ではね。
そうね、
トリビアでは10とかで、10とか20とか30とか上げていいです。
そうやな、
はい、
そうやね、まあ、確かにそうやな。これでもあれね、対戦相手見てたと面白いよね。
うん、結構強いことやってます
よ
ね。
うん、そうよね。やっぱスティルインダム、ファインモーション、アドマイアグループ、うん、光り輝くチャペルコンサート。
大した輝いてねえだろ。チャペルコンサート全然輝いてないだろ。
ヨナゴステークスワンツー、これ。
ああ、あったな、あったな。これあったな。
まあ、リンド、あ、そうか、リンドシェーバーさんが C っぽいんか。
うん、かもしれないですね。
そうよね。そう、だから僕の印象は、あの、エルやのに、あの、惨敗するとこれで意外に踏ん張ったっていう印象があるかな。
うん。
うん。
これでも、あの、あれですよね、その、旧社がほら、安藤で、
うん、
川島で、これが師弟関係じゃないですか。
ほうほうほうほうほう。
だから、これ、あの、ほら、安藤旧社って言ったら、あの、岡純一郎がいた旧社ですから、
うん。
兄弟子なんですよね、川島の岡純一郎は。
うんうんうん。
だから、その、この大隅遥かで時に、その岡純一郎の、無知を使ってたとかっていう話とか聞くと、結構グッとくるものありますよね、ここ。やっぱり、その、なんか、その、岡純一郎の無知を上げたんですって、安藤が、川島に。
はいはい。
で、川島それをずっと使ってるっていう話があって。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、岡純一郎はもう亡くなっちゃってるんですけど、
あ、
そういう話聞くとなんかいいなとか。
8A で。だから、
もっと、川島には活躍してほしかったんですよ、僕は。もう結構好きなんですから、川島、言うても。結構ここで罵ったりしてますけど、好きなんですよ、川島のことは。
川島ね。
川島だからもうね、僕の中でハードルが高いんですよ。だから、もっと活躍してほしいっていうのがあったから。だから、もうなんかね、ちょろっとこう、たまに重傷で顔見せますぐらいじゃ僕は嫌だったんですよ。で、しかもほら、マイネル・ブラウとかでさ、逃げたりとかしてさ、重傷とか勝ったりとかしてたじゃん。僕だからそういうの、あ、結構思い切りあっていい騎手だなとか思ってたのに、気づいたらなんかね、 G1 馬の才能、 G1 馬っていうか、なんか重賞勝ち馬の才能をどんどん減らす仕事みたいなのしてるじゃないですか。ベルルミエルとかさ、
ああそうかそうか、
ブルーメンブラッドとかさ、ミエノサクシードもそうだけどさ、なんか川島がなんかこう成長をこう止めているっていう馬が多すぎちゃって、
ああ確かにブルーメンブラッド乗ってるね。
あれだって厩舎変わってからですからね、活躍したの。
うーん、
ずっと安藤厩舎だったんですよ、ブルーメンブラッド。
なるほどね。
で川島ずっと乗ってたんですよ。
東方ドリーム乗ってるんや。
東方ドリーム、
うん、
でもそれはあれでしょ、晩年でしょ多分。
晩年なんかな、
うん、大阪杯勝った後でしょ、だから全然。
あ、まあそうよね。
はい、
この馬でもあの、大隅コスモでよう間違えへんだ。
いや、全然。
ほんと？
大隅コスモだってほら C っぽいじゃん。
あ、まあそうやね。
富士奇跡だから。
両方ともチューリップ賞買ってたよね。
いや、大隅コスモ2着っす。
あ、2着か。
ヘルスオールっす。
え？あ、エリシオよ。
エリシオ、そう。あれもね、あれだね、うん、ヘルスオールとね、ヘルスオールと、もう一頭ね、エリシオいたんですね、あれですね。二頭いて、エリシオが。
ほう。そっちの、ね、人気がなかったってことだよね。
そう、そうなんですよ。激走後の方と、ちょっと凡走後の方のエリシオの休み明けで、エリシオ休み、うん、あの、L 系だからっつって、僕ヘルスオールの方買ったんですよね。
なるほどな。
はい。で、あ、これね、僕ね、二頭、20丸で当たったんですよ、これ。ヘルソール、オスミコスモ。あ、シェーンクライトだ。シェーンクライト。凡走したのエリシオ。これ、エリシオが2頭いて、これ、どっちのエリシオに住んだみたいになってたんですけど、
うん、その
ヘルソールの方が凡走後だったんですよ。だからこっちを買ったっていう話なんですけどね。だから2着です。オスミコスモ。
2着ね。
はい。
そんなとこかな。
そんなとこですか。なので結構思い入れはありますよ。
そうですね。
はい。
うん。僕はあんまり、あの、相性が良くなかったということですね。はい。
はい。タイプは、まあ、L か、L ちょい C ありますよ、みたいなタイプでしたね。
だと思います。
はい。リンドシェーバーが CA です。はい。はい、ハガチ、
うん。
はい。ギャラントアローでおなじみのリンドシェーバーですけど。
あっちですや。
あ、そう、ギャン太郎は S っぽかったんだけどね。はい。そんなもんでしょうか。
はい。
はい。じゃあ、エンディングいきたいと思います。はい、で、僕は司会じゃないけど。
はい。
エムラジ、未公開ジングル。
それでクッキー作るやつで、2時間ぐらいなんかいろいろ作ってたな。
うまくできましたか？
そうな、結構な、なんかな、はまれんねん。
マニュアルみたいなのがあるんですか、こういう順番でや
って。もうね、紙切れ1枚ピロッと渡されて、
はいはい、
あとなんかこう、練ってある、パテみたいなの渡されて、うん、あとは自分でこねて、
うん、
伸ばし棒ってやって、ゴロゴロってやり、うどんの時伸ばすやつあるやんか。
あー、はいはいはい。で、誰と行ったんですか？
お前、殺すぞ。
ジングルあるな。
エンジング
。第100回放送お楽しみに。このジングルが第100回放送で。わかりました。
エンディングのコーナ
ー、
どうしましょう。一応日曜日は何にもないのか。
そうなんですよ。
だからまたじゃあ後付けになるかもしれないですけども。
後付けでとりあえず全部いい一頭ずついいこと言ってって、どれを全部カットしてそこの部分だけ流すっていうのできますからね。
そうですね。
はい。
阪神ヒンバステークス。
はい、阪神ヒンバステークス。
はい。ゆうさん、なんか一等。
見えのサクシード。
いやーっと来た。村さん。
レッドアバンセ。
アバンセか。いや、僕はワントゥーワンで。
これ専用っぽくないですか？
専用っぽい。僕は一応、見えのサクシードだけど。
あ、そうなんですね。
さっき、そう言われた境に、じゃあワントゥーワンで。ゆうさん、見えのサクシードの単勝買いましょう。
そうですね。
はい、
買います。
これいいと思います。
これでも CK ステゴに吹っ切れなかったのは大丈夫ですか？
いや、大丈夫じゃないですよ。
川島よりはいいだろうぐらいな感じなんですけど。
まあでも22倍数出んだったらいいんじゃないかな。
あ、レッドマスダメですか？うん、
いや、ダメじゃないと思う。
しかも単勝。
うん。
これ休み明けディープ。
そう。
しかも LK ディープ。
うん。
いや、この馬だから坂コースだけダメなんですよね。だから本当に。
うん。
だそこに目つぶるしかないですけど。
そうよね。
はい。
まあミスバンテル買うよりこっちでいいんじゃない。
まあそうですよ。ミスバンテルきつそうですよね。
そうよね。
普通に考えたら。
うん。
でも4番人気なんですよね、これまだ。
そう。
なんかリスグラ危ないと思うんですけど。
リスグラは危ないね。
アドバイリードも危ないと思うんですよね、僕。
危ないね。
ですよね。
うん。
だから
この2体とソウルでいいじゃん。
そう、だから僕もソウルだと思うんですよ。ソウルとレッドアバンセかなと思ってるんですけど。
うん。あ、一番うちは？
あ、これはいいんですけど、ちょっとアダ人気してません？
うん、そうそう、6番人気やな。
で、
6番人気。
ほら、去年、ある程度重賞走ったっていうのがあるから、センターないじゃないですか、ちょっと。
うん、
去年よりは。
うん。
去年僕本命ぐらいの勢いだったんで、阪神牝馬も。
うん、うん。
ビクトリアも本命打ったんで。
うん。
だからそれに比べたらちょっとっていうのが、まあ休み明けダウンディープなんですけど。
うん。
でもまあ、重賞使っちゃってるから何回か、
うん、
だったらレッドアバンセかなと思ったんです。
そうね、まあレッドアバンセ悪くないね。じゃあ三重のサクシードとレッドアバンセとワントゥーワン、まあとりあえず押さえておいてくださいってことだよね。
そうですね。
はい
はい
はい。
じゃあ結果が出てる後に言ってますからこれ。
はい、じゃあそんなとこですかね。
そんなとこですかね。
はい、じゃあ皆さんお願いします。
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。ゾータ、馬ビアの泉、競馬事業仕分け、そしてあなたの思い出の馬、そして今新しく始まった競馬対義語講座、東海帝王1年ぶりの勝利、これの対義語皆さん募集しておりますんで、ぜひぜひ送ってください。メールはですね、番組ブログのトップページにお便りコーナー紹介というところがありますんでね、はい、そこからメールフォーム行ってください。 メールを採用された方でステッカーが欲しい方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。それではそろそろお別れといたしましょう。お相手はメイド喫茶の話多分全カットになってるなと思ってるブライトと
勝負は来週ですの拓也と、
はい、自称アイドル枠で失礼いたしました。お菓子を与えです。
ありがとうございました。
アイドルだってさ、
誰が、
はい、
ゆいさんが、
まあ、アイドルがカツラゲースいたかな
、まあ、アイドルはカツラゲースって